ただいまより2023年7月2日聖霊降臨節第6主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。賛美歌21:18。
祈ります。時を治めておられる神様、 7月に入りました。季節は夏となります。教会前の植栽も夏の花に植え替えられ、きれいに咲いています。花々もこの季節の中で自分にできることの精一杯をもって創造主であるあなたをたたえています。私たちも自分にできる精一杯の力と思いによってあなたを褒めたたえることができますように。教会歴は聖霊降臨節の中にあります。聖壇の掛け布が緑色になりました。木々の緑が色濃くなり、ますます育ってゆく季節にあって、私たちの教会も聖霊の導きによって良い信仰の糧を吸収しながら、あなたに向かって豊かに成長することができますようお恵みください。蒸し暑い日々の中で健康が損なわれやすい時期でもあります。一人一人の健康を守ってください。信仰と共に健康と、弱くなってしまいがちな私たちをどうぞ憐れんでください。信仰を強く持ち、心も健やかに歩めますようお守りください。聖書を通して最初の頃の教会の様子を学んでいます。今朝も聖霊によって聖書がわかるようにしてください。2000年前の教会の歴史が今の調布教会の歩みを指し示すことを悟らせてくださいますように。そして今私たちがなすべきことを教えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は旧約聖書ルツ記1章18から22節、新約聖書使徒言行録11章4から18節、はじめに旧約聖書422ページです。ルツ記1章18節、同行の決意が固いのを見て、ナオミはルツを説き伏せることをやめた。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ベツレヘムに着いてみると、町中が二人のことでどよめき、女たちが、ナオミさんではありませんか、と声をかけてくると、ナオミは言った。どうかナオミ、心よいなどと呼ばないで、マラ、意外と呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。出て行くときは満たされていた私を、主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに。ナオミはこうしてモアブ生まれの嫁ルツを連れてモアブの野を去り帰ってきた。二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であった。次に新約聖書使徒言行録11章4から18節、新約聖書235ページです。 使徒言行録11章4節、そこでペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。私がヤッファの町に行って祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そしてペテロよ、身を起こしほふって食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。すると神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時カイサリアから私のところに差し向けられた三人の人が私たちのいた家に到着しました。すると霊が私に、ためらわないで一緒に行きなさいと言われました。ここにいる六人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。神は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように、彼らの上にも下ったのです。その時私は、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によって洗礼を受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。子ども説教。
はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、はい、じゃあおはようございます。
おはようございます。
こんにちは。
こんにちは。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
皆さんハレルヤ。たくさん集まってね、暑い中でも皆さん集まってくださってるね。君も嬉しいよ、ね、なんか誕生日が近いんだって、ね、いや嬉しいね、今度で何歳になるの？
10歳。
あ、10歳、パチパチパチパチパチパチ2桁、ね、2桁難しいね、2桁 ね、 ね、でこれから10代っていう、10代、10歳、11、12、13、14、15、16、十何歳っていうね、何か抱負っていうかやりたいことってありますか？
ない。
はい、ない。忙しいです、毎日忙しい、ね、だんだんね、でも見つけてください。忙しい中で、あ、これは大事だなと思ったことを見つけてくださいね、
うん、
はい、そしてね、何をしたらいいか分かんないときはね、お祈りをしたらいいんです。お祈りをしたら神様が導いてくださるんですよ。それはね、最初の頃のね、教会もそうだったんだって。最初の頃の教会は赤ちゃんでした。生まれて間もない赤ちゃんでした。10歳にもなってないんだ、ね、赤ちゃんで。その時に、ね、神様がこうしたらいいよ、ああしたらいいよって、ね、教えてくださって、聖霊が、ね、見えないけど導いてくださったから、あ、そうだ、こうしたらいいんだ、ああしたらいいんだって思えるようになったんだって、ね、だから お祈りしてくださいね、
うん、
はい、偉い。
ではここ座ってください。本当に素晴らしいですね。聖霊に導かれている感も抜群ですね。ではこれ見てみましょう。なんか、ね、すごい海と、ね、こう港になってますね。しっかり作ってあると思いませんか。これね、これは何でしょう。こんな形のね、普通にできる町じゃないですよね。かなり新しい町ですよね、ここに作るぞっていうことで、急遽作られたっていうね、そういうね、新しい町っていう感じがしますよね、はい。でここに、ここになんか半円形劇場があります、ね、あ、ここ競馬場みたいなところありますね。この建物は神殿ですね。こっちにも円形劇場、ここはすごいですね。これ何だと思いますか皆さん。これはね、水道なんですよ。水道、カルメル山っていうね、高い山からの水をここずっとこう引いて、でここの町で美味しいカルメル山の水が飲めるようになってる。すごいですね、こんな町。なんでしょうね。はい、ここはカイサリアという町でした。カイサリアの町にはローマ帝国軍が入っていました。そしてローマ帝国軍はね、イタリア隊、その中の百人隊長というね、いう人がいたんですね。百人隊員がいるんだって、ね、そう、それの隊長さんですね。ローマ兵の隊長さん。この人は神様、私も救ってくださいと言っています。ローマ人なのにね、ユダヤ人の人たちが信じている神様を信じていたんだ。だから神様、私も救ってください、ね、でもユダヤ人の人たちはローマ人はダメだよって言ってた。ローマ人の神様じゃないんだから、あなた方は、ね、神様は知らんぷりしていますよって言ってた。そんなこと言われたら寂しいと思わない、
うん。
私たちは日本に住んでるでしょ。だから日本人はそうすると、ね、この時だったら救われるか救われないかどっちでしょう。
救われる。
ああ、そうだといいね。そうだといい。それは今は救われるんです。なんで救われるようになったかっていうと、イエス様がいてくださったからです。それまではダメだったんだ、ね、だからユダヤの人たちはローマ人は救われませんよって言ってた。だからこの人も、私救われたいな、だけど無理かなと言ってたんだって。でもそんなね、このコルネリウスという人です。コルネリウスね、コルネリウスさん、カイサリアに住んでいるコルネリウスさんはね、神様にお祈りしてたんだ。私もどうか救ってください、そう言ってたら天使が現れました。コルネリウスよ、ヤッファにいるペトロを招きなさい。ここはカイサリアという町でしたね。カイサリアにいるんだけど、ヤッファにいる、ヤッファの町があります。ヤッファにいるペトロを招きなさい。ペトロ、聞いたことありますか。
うん、
あ、そうです、
イエス様のお弟子さんだよね。
うん、
そうです。
カイサリアがここにあります。あ、これが、ここがエルサレムですね。エルサレムですね、都ですね。でカイサリアってここにあるんです。でヤッファっていうのはここにあるんですよね。でここにペトロさんがなんか 寝てますね、眠ってます。ここにコルネリウスさんがいるんですね、はい。でここからここにね、招きなさい、でここでペトロさんにここに来てもらいなさいって言ったんだ、ね、どうしてでしょう。その時にペトロさんにも神様からの声がかかりました。ペトロよ、起きてこれらを食べなさい。なんか寝てます、寝てますけど、なんか上からね、なんか降りてきた。何が降りてきたんでしょうか。これです。不思議な幻が現れました。布に包まれて四隅を天から吊るされたみたいな感じで、中に入っているのは何が入ってますか。
動物。
どんな動物ですか。
ライオンとかが入っている。
これはライオン、
うん、
これは
クマ。
そう、これは
豚。
そう、これは
なんだろう、
ワシかな。 これは
わかんない。
これナマズ。ナマズ。これは
羊。
そう、これは
鹿。
そう、これは
牛。
これは
なんだろう。
ヤギ先生。
いや、ヤギです、はい、
これは
鳩。
そうだよね。
はい、そうです。この中でユダヤ人が食べているものは、食べる動物はこれでしょ。羊、牛、鹿も OK だ。ヤギ先生、いや、ヤギも食べていいんだよ。鳩も食べていいんだよ、ね、だけどこっち側は食べちゃいけない。蹄がないから、蹄が分かれてないから、反芻しないから、それから鱗がないからね、だから汚れた生き物です。でもこれを全部食べなさい、そう言ったんだって。でもこれは立法で、旧約聖書では、ね、こっち側食べちゃいけないよってことになってるんだから、ペトロさんは、主よ無理です、汚れているものがあります、あ、さっきより増えてますね、なんかね、ワニとかいる、ね、これ全部食べなさい、蛇もいるよ、ね、無理ですって、ね、言ったんだって。だってそのそうしないと神様にね、背くことになっちゃうんじゃないと思ったんだけど、でもこれは神様が食べなさいとおっしゃってるんだから違反じゃないんだよね。清いものと汚れたものに関する規定っていうのはレビ記の11章に書かれてるんですね、はい、私が清めたものを清くないと言うな。その通りだよね。もう神様がおっしゃってるんだから、もうそれは終わったんだよ、汚れたっていうのは終わったんだよってね。食べていいんだよ、全部食べていいよ、清いものだよ、おっしゃいましたね。え、意外にナマズって美味しいんだって、豚肉が美味しいんだって。
美味しい
だよね。
あ、よかったね。これらを食べなさい、何度も3度もそういうね、あの幻を見たんだ。三度っていうことはもう確かなものだよってね、気のせいじゃなくて確かだよっていう意味ですよね。そんな時にペトロさんをお迎えに来ました。あのコルネリウスさんから使わされた人たちでした。そうすると聖霊が言われました。ペトロよ、ためらわないで彼らと一緒に行きなさい、ね、ペトロはこんな人たち異邦人じゃないか、つまりユダヤ人じゃないよ、ユダヤ人としか付き合う気持ちがないのに、ね、この人たち外国の人たちとそんなね一緒に行っていいんだろうかと思ってたら、ためらわないで彼らと一緒に行きなさい、汚れてませんよって神様がおっしゃってるね。そしてコルネリウスさんのところに来ました。カイサリアに行きました。神様からの幻について教えてください。コルネリウスさんは、ペトロさんをお迎えして、家族も友達もみんなでね集めて、その、ね、ペトロさんのお話を聞こうと思ってたんだ。そしたらね、ペトロさんは言いました。神様はすべての人を教会に迎えるようお命じになったのです。さっきの布に入った生き物たちの幻は、実はね、ユダヤ人だけが救われるんじゃなくて、世界のすべての人が神様に救われるんですよということを示した幻だった、だそれが分かったんだって、ね、精霊に導かれてますね。そして言いました。あなた方の救いのためにもイエス様が来てくださったのです。だから洗礼を受けなさい。ここに洗礼版というのがあります。この中にお水が入ります。そして私はイエス様を信じますという人には、ここからお水を注ぎかけて、あなたも救われたんですよという印にするんですね。そういう洗礼をね、いつか君にも受けてもらいたいなと思ってます。また考えといてね、
うん、
はい、嬉しい、はい、はい、じゃあこれをこの続きを聞きたい人は大人の説教で聞いてください。ではお祈りします。天の神様、今日は 10歳になろうとしているお子さんをここでお祝いできました。ありがとうございます。10代はいろいろな出来事があるでしょう。何をしたらいいか戸惑う時でもあります。ですからどうぞ聖霊によって最初の教会が導かれたようにこのお子さんも導いてください。何をすべきか、どういうふうに大きくなったらいいか教えてくださいますように。私たちもこのお子さんのために、またご家族のためにお祈りしていけますように。このお祈りをイエス様によってお捧げいたします。アーメン。はい、どうもいいよ、後ろに行っていいよ。
購読詩編、詩編22編25から32節、購読詩編の28ページです。回収の皆様は二文字下がったところをお読みください。詩編22編、25節、下の段です。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まれません。
御顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます。
それゆえ私は大いなる集会であなたに賛美を捧げ、
神を恐れる人々の前で満満の捧げ物を捧げます。
貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美します。
いつまでも健やかな命が与えられますように。
地の果てまですべての人が主を認め、身元に立ち返り、
国々の民が御前にひれ伏しますように。
王権は主にあり、
主は国々を治められます。
命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、
地に下った者もすべて御前に身をかがめます。
私の魂は必ず命を得、
子孫は神に仕え、
主のことを来たるべき世に語り伝え、
成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。
賛美歌240番。
Thank you.
お座りください。説教すべてを救う言葉と題して八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
すべてを救う言葉、こういう説教題がついていますけれど、本日の新約聖書使徒言行録11章14節に記されている言葉なんです。すべてのものを救うのは人間ではない、神が救ってくださるのです。すべてのものを救うために神が御言葉を授けてくださる。御言葉によって私たちは導かれ歩むんです。御言葉に導かれて礼拝を捧げる。御言葉によって互いに愛し合い、御言葉によって伝道し、御言葉によって奉仕をする。神の御言葉はすべての人が聞くためのものです。神はすべてのものを御言葉によって救うように私たちを促してくださるのです。本日の箇所、使徒言行録11章18節までの箇所に書かれている内容は、教会が異邦人伝道を行うことになったという出来事について記されている箇所です。異邦人というのはユダヤ人から見てユダヤ人以外の外国人という意味です。ユダヤ人だけでなく異邦人にも伝道することになった。これは教会の歴史において言うまでもなく非常に大きな転換点なのです。このことによって世界伝道が行われることになった。すべての人に福音が述べ伝えられ、日本においても伝道がなされ、調布教会もこうして建てられることに至っています。それまでの教会はユダヤ人にだけ伝道していたんです。しかしこの出来事によってユダヤ人以外の人にも伝道することになった。異邦人伝道は単に外国人に対しても伝道するようになったということではありません。信仰においても大きく変わることになったんです。それほどに大きな変化をもたらしたのです。ユダヤ人にだけ伝道していたときはキリスト教会はユダヤ教の一派として歩んでいました。ユダヤ教徒と同じく律法をそのままに守ることが必要だと考えていたのです。割礼を施したり、食物規定や手を洗う規定などの汚れを遠ざける規定、また捧げ物に関する規定などはキリスト者であっても律法をそのままに守るべきことと考えていたんです。律法は613の戒律があって、生活全般にわたる戒めが記されていますが、人たちも皆ユダヤ人でしたし、ペンテコステの出来事によって入信した人々も皆ユダヤ人でしたから、彼らが生まれながらに慣れして親しんできた律法はそのまま守られていたんです。ユダヤ人にとっては律法に従う生活が自然だったんですね。しかし異邦人伝道を開始することによって律法の捉え方が全く異なるものとなっていった。異邦人は律法に沿った生活をしてきていないし、613もの戒律は生活全般にわたって、敷き詰められていますから、非常にそういうものを守って生きていくのはハードルが高いし不可能なんです。それで異邦人に伝道するのであれば律法をそのままに守りなさいと教えるのは困難です。 そこで律法の解釈をどうするのかという問題から考え直さねばならないことだったのです。それはユダヤ人が生まれながらに守ってきた生活をも大きく変えることになる大問題だったということなんです。この問題は本日の箇所だけで完全に切り替えられたということではありません。この後も割礼などをどうするのかなどという律法の扱いについての協議を15章になってから協議される。本日の11章では異邦人伝道を開始することにしたけれど、その後もユダヤ人キリスト者たちと異邦人キリスト者たちがいかに合流していくのかという問題を引きずっていきます。ガラテヤの信徒への手紙2章においてはパウロがペトロの取った態度について批判しています。ケファと呼ばれているペトロがアンティオキアにおいて異邦人たちと一緒に食事をしていたのに、エルサレムからのキリスト者たちが来た時にだけ一緒に食事をしようとしなかったという、それくらいに初代教会は異邦人をどのように受け入れていくか一進一退の状況が見られたのです。それほどに異邦人伝道というのは教会にとって大きな出来事でした。しかしこのことは人間の考えで推し進めたのではありません。神が導いてくださったことなんです。人間の思いだけではできなかったことなんです。教会は神の御言葉によって導かれた。神の御言葉は自分たちの思いとは異なる道を示されることがあるのです。だから初代教会はその御言葉を何度も確かめながら自分たちの思いで勝手に歩むことがなく、正しく神の御心に生きることができるよう御言葉を何度も聞き直しながら進んでいったのです。それが異邦人伝道という道でした。本日の箇所使徒言行録11章は10章から始まるコルネリウス一家への伝道に関する記事の後半の場面です。10章においてカイサリアにいた百人隊長コルネリウスという人が登場する。カイサリアという町の名はローマ皇帝の町という意味で、ヘロデ大王が建造した新しい港湾都市です。ユダヤにありながらも建物も町並みも完全にローマ的な町となっていました。皇帝を崇める神殿もあったのです。さっき見た通りですね、ローマ帝国がユダヤ地方を支配するためにこのカイサリアに軍隊が船で出入りし駐留していたんです。それでそこにローマ兵の百人隊長であるコルネリウスが住んでいたのでした。しかしコルネリウスはローマ人でありながらユダヤ人が信じる神を信じていた。ある時彼に天使が現れ、そこから南に約50キロ離れたヤッファという町に来ているペトロを招くよう命じられたんです。コルネリウスは使いの者をやってペトロを呼びに行かせる。ヤッファというのはこれはカイサリアとは違って昔からのユダヤ人の港町なんです。エルサレム神殿を建設するための資材はこのヤッファの港を通って運ばれました。今年も教会学校ではサマーキャンプを開催しますけれど、そこでの学びはヨナ書を取り上げるんですね。ヨナは神からニネベに行って悔い改めるよう予言せよと命じられますが、ニネベは宿敵アッシリアの都だったので、 ヨナは拒否して逆方向に船に乗って逃亡するんです。でその時に船に乗り込んだ港がヤッファでした。ヤッファは現在はテルアビブという名称になっていまして、報道でよく耳にしますね。イスラエル政府はエルサレムを首都としているんですけれども、国際社会はそれを認めていません。各国の大使館はこのテルアビブ、ヤッファにあります。空港がありイスラエルの玄関口となっていまして、また行政機関もあり実際的なイスラエルの首都になっているんです。古くからのユダヤ人の港町である印です。そのヤッファにいたペトロは幻を見る。天からあらゆる生き物が入った大きな布が四隅を吊るされて降りてくる。それらの生き物は律法によって汚れた動物とされている者たちです。そして神の御言葉が聞こえるんです。ペトロよ、身を起こしほふって食べなさい。この幻が三度も繰り返されて、何だろうと戸惑っていると、コルネリウスからの使いの者たちが到着する。聖霊がペトロに告げます。三人の者があなたを探しに来ている。ためらわないで一緒に出発しなさい。それまでペトロはユダヤ人の地方でだけ伝道していたんですが、聖霊によって促され、カイサリアという異邦人の町へ出かけていくことになったのです。カイサリアではコルネリウスが親類や親しい友人とともに待ち構えていました。彼らもコルネリウスの影響でユダヤ教の教えを受け入れていたようです。ペトロは神に命じられてここに来たことを話し、コルネリウスは神に命じられてペトロを呼び寄せたことを話します。彼らはこれは自分たちの考えで出会ったのではないな、神に導かれて出会ったのだということを確かめるんですね。ペトロは彼らにキリスト信仰について順序立てて説明しました。主イエスキリストの十字架と復活による福音について説教を行ったのです。神の言葉とは主イエスキリストによってもたらされた福音です。すべての人のために主イエスキリストがもたらしてくださった救いこそ、教会が聞き取り語ってゆく神の言葉なのです。コルネリウスたちはユダヤ教を信じていました。つまり旧約聖書で記されている救い主の予言はイエス・キリストを指し示すものであったことを理解したのです。その時彼らに聖霊が下り、ペンテコステの時のように彼らも聖霊に満たされ神を賛美したというのです。ペトロはこの一連の出来事がすべて異邦人伝道への神による促しであると分かりました。そして彼らに洗礼を受けるよう命じたのです。ペトロは数日間彼らと一緒に過ごす。当然食事も一緒にするんですね。ペトロがエルサレムに戻ってきました。するとカイサリアでの話を聞いた他の人たちやキリスト者がどういうふうにペトロに声をかけたでしょうか。ペトロを称賛したのではなかったのです。逆だったんです。批判したんです。彼らはペトロに言いました。あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き一緒に食事をした。つまり異邦人伝道は立法違反であると指摘して批判したんです。ユダヤ人にとって食事は立法に規定された通りに行うものであり、夕食は礼拝の時でもあります。信仰が同じでないと一緒に食事もできないはずなんです。食事を一緒にしたことが問題とされているのは 異邦人との食事は当然律法に従わないものとなってしまうからです。異邦人の家で食事を共にしたら、汚れた動物とされている豚肉もメニューに出るかもしれない。異邦人と食事を共にすることで信仰が乱れてしまうことが批判されているんです。エルサレム教会は諸教会の中心的な教会ですから、最も重要なことがそこで決まります。そこでペトロは一連の経緯を彼らに説明するのです。10章と11章で何度も同じような話が繰り返されるのは、このことが神によるものであることを説明しようとするからです。自分の考えで異邦人の町に出かけ、異邦人たちと食事をし、異邦人たちに洗礼を授けたのではないということ、ペトロがそれをしなければ神に背くことになったのだというのです。だから当然このことを反対したら、エルサレム教会の人々も神に背くことになってしまいますよ、そう言ったんでしょう。18節ではこの言葉を聞いて人々は静まりと書いてあります。エルサレムのキリスト者たちは自分たちの考えではペトロのしたことが許せなかったんです。それでワイワイガヤガヤと批判したんです。けれどペトロの説明を聞き静まった。それは神がなさったことだと悟ったからです。そして反対意見の嵐であった教会会議は一転して賛美の場に変わったというのです。こうして教会は異邦人伝道への第一歩を歩むことになる。考えてみれば異邦人伝道はこの出来事のずっと前から神様によって示されていました。ここから遡っていくと9章にはサウロの改心があります。キリスト者迫害の急先鋒でしたが、復活のキリストに出会い、サウロはキリスト者になる。彼は異邦人伝道のために選ばれた器でした。サウロはやがてパウロと呼ばれるようになっていくのです。8章では先週共に読みましたように、エチオピアの宦官にフィリポが洗礼を授けた出来事がありました。まさに異邦人伝道でした。それも聖霊が強くフィリポに働いて導かれたことでしたね。そこからさらに遡ると1章8節では主イエス・キリストが昇天されるときに弟子たちにこう宣言をしておられたんです。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。ここには明確に世界伝道命令が主イエスから告げられていたのです。このように神様は教会のキリスト者たちよりもずっと先に進み将来を見つめておられるのです。そして心が閉ざされ耳が塞がれがちなキリスト者たちに聖霊を送り、何度も何度も御言葉を持って導いてこられたのです。その働きかけを受けてキリスト者たちは少しずつ考えを変え方向転換をして、ようやく異邦人伝道、世界伝道に踏み切っていったのだということでしょう。神のリーダーシップが使徒言行録に記されているんです。調布教会も神のリーダーシップによって導かれています。創立80周年が近づいていますね。神に導かれた歴史です。振り返れば80年の歴史の中でも大きな転換点となった出来事は何度もあったでしょう。創立前史も含めれば 戦前の調布教会もあります。戦時中戦後と激しい時代の移り変わりの中でまた激しく揺り動かされたことでしょう。牧師の交代や中心メンバーの昇天なども大きな出来事であったに違いない。街道の移転も大きな出来事でしたね。しかしどんな時も調布教会は御言葉に聞き祈りによって聖霊の導きを受けて歩んできたのでしょう。これからもきっとさまざまな出来事が起こるはずです。世に建てられた教会として社会の影響も強く受けねばなりません。例えば日本において著しい少子化高齢化が一層進み国民の減少がすでに始まっています。社会を維持するために外国人がどんどんと増えると言われているんです。今後は毎年16万人の外国人が増加する見込みだということです。2070年には10人に1人は外国人になるのだということです。調布教会も今まではほとんどが日本人の方ですけれども、そうではないようにもなるかもしれないですね。そのことだけを見ても今までとは全く異なる新しい世の中になっていくんでしょう。その中で教会もまた新しい対応が求められていくのではないでしょうか。どうすれば新しい時代に対応できるのか、人間の知恵を振り絞ることも必要ですが、それ以上に私たちは神の御言葉に聞かねばなりません。祈って聖霊の導きを求めねばなりません。そして示されたならばそれを拒んではならないのです。神が示される道をそのままに歩む勇気を持ちたいですね。救いは私たちにできることではありません。救いは神様にしかできないことです。神様はすべてのものを救うのだとおっしゃっている。その御言葉によって私たちも救われたのです。そしてその救いの御業はこれからも神によって進められていくのです。お祈りをいたします。全世界を治めておられる神様、あなたはすべてのものを愛しすべてのものを救うとおっしゃっています。その御言葉によって今この日本に、この東京、調布にも教会が建てられ私たちが救われています。これからもあなたによる御国の建設は進められていきます。あなたの御業を私たちが邪魔をすることのないように導いてください。あなたの御業のために私たちが用いられますように、そのために私たちがあなたの御言葉を正しく聞いて行けますように、あなたがこの世界を神の国にしてくださることを信じて希望を持って歩めますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、464番。 座りください。信仰告白、使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条は修法の表紙ホームページに掲載されております。使徒信条。私は天地の作り主、全能の主である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金をお捧げいたします。献金に引き続き感謝の祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。在天なる神様、今朝家を出るときに空は真っ青で、今日教会へ来るのもとても足取り軽く参りました。今日教会に今並んでいる皆さんと一緒に礼拝を守れたことをとても感謝しております。神様、昨日テレビを見ておりましたら、これからはアクティブツアーだと北海道の偉い方が言っておりました。富裕層に向けたツアーだそうです。体験型のツアーでとても魅力的で、私も行ってみたいなと思うようなツアーがたくさん用意されているようでした。最近はレストランも富裕層に向けたレストランがたくさんあります。どれもとても美味しそうです。行ってみたいなと思います。でも どこか違うんじゃないか、何か違うよなといつも思っていました。そんな時に今朝、渡辺玲子さんが教会学校でルカの福音書から大金持ちがお金持ちが神の国へ入るようにもラクダが針の穴へ通る方がまだ優しいというところから、献金一つも金額ではなく、その人がどれくらい神様に寄り添って精一杯あげるかかっていうことでした。今日八木先生も草花が精一杯神様に応えているという話もされ、お祈りしておりました。そして神様が全人類救ってくださるというお話も聞きました。今日本当は夫が献金の当番でした。どうしてもできない医療が事情ができまして、私が代わりに来ました。それは何か神様やりなさいって言ってるような気がしました。献金を一人一人回りながら、粛々といつもと違った、また神様へのお願いを込めながらさせていただきます。考えさせる今日はだったと思います。皆さんの思いを込めたこの献金、どうか神様の御用にお使いください。そして今日来られなかった方々にもどうか神様寄り添ってください。このお祈り、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
そのままで主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の表紙にございます。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の縁になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
正恵539番、続いて八木博士牧師より祝福をしていただきます。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが あなた方にあるように。アーメン。
報告を申し上げます。修法の裏面をご覧ください。本日今週の予定、礼拝後貴族グループの集いがございます。その後教会学校教師会がございます。祈祷会は7月5日水曜日1時半から、ヨハネの黙示録19章11から16節です。街道清掃が7月8日土曜日10時からとなっております。自習の予定、7月9日聖霊降臨節第7史実、史実礼拝は10時20分から、ライブ配信も10時20分から、音声配信は14時からとなっております。その後礼拝後、新しい賛美歌に親しむ会がございます。定例役員会も礼拝後にございます。7月15日土曜日11時から朝原雅子氏の葬儀を行います。その他教会墓所納骨生前予約希望者は申し込み書によってお申し込みください。担当は石川恵子役員です。礼拝当番は9時半までにおいでください。献金当番の方は10時5分までにおいでくださり、献金時に前に出やすい席にご着席ください。教会学校サマーキャンプ8月6日から8日まで、山梨県道志村水の元荘、主題はニネベで御言葉を告げよ、ヨナ書を読もうです。参加者募集、大人の方も参加可能です。締め切りは7月2日今日までとなっております。その他何かご連絡事項ございませんでしょうか。内容ですので聖句、今週の聖句、あなたと家族のものすべてを救う言葉をあなたに話してくれる、使徒言行録11章14節。祈祷目標は役員のためにと、コロナ禍後の教会の活動と教会生活のために。以上です。
日初めて教会においでになった方おられませんか？おられませんね。はい。それでは今日は7月のお誕生日をお迎えになる方を祝福する時をしたいと思います。お名前申し上げますから、どうぞ手を挙げてください。4月4日菊池美代子さん、はい、いらっしゃいます。一言お願いいたします。